小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もブラインドラグビーについてご紹介します。ブラインドラグビーは2015年にイギリスで考案された比較的新しいスポーツです。日本には2018年に紹介され、翌年にはイギリスから講師が来日して講習会が開かれました。そして5年後の2024年にはイギリス遠征を行い、早くから海外のチームと戦ってきた日本ブラインドラグビーチーム、今年はニュージーランドに遠征予定です。海外チームと交流することでどんな気づきがあるんでしょうか。今週もブラインドラグビー日本代表チームのキャプテン原聡さんにお話を伺います。
ニュージーランドの遠征が本当にもうすぐなんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、2月ですね、はい、26日から ですね、はい、3月にかけてっていうところで、ニュージーランドに行ってきて、ニュージーランドのブラインドラグビーのチームと、まあ、交流試合というか、まあ、合宿というかですね、はい、する予定があります。
今この海外のチームはどこの国が何チームくらいあるものなんでしょうか。
はい、イングランド、そしてニュージーランド、そしてアイルランドだとか、うん、あとはですね他の国も例えば南アフリカだとか、そういった情報あるんですけど、はい、まだまだ明確ではないかなっていうところなので、まだこう普及途上というか、
はい、まだ新しい発展途上みたいな、はい、スポーツですもんね。
そうですね、というところがあるので、うん、まだまだチーム数としては多くはないんですけども、うん、でも確実にですね広まってきている状況はあるのかなと思います。
なるほど。海外のチームと戦う中で得られるものっていうのはありますか。う
ん、はい、ありますね。ものすごく大きいです。実は2019年のところには、あ、本当にまだまだみんな初心者でみたいなところがあって、実際それを感じたのが2年前の2020年のイングランド遠征、はい、リベンジしに行ったわけなんですけども。
なるほど。
見事に決勝で負けましたけど。
強いんですか。
そうですね、相変わらず強かったですけども、ただ日本ももっと強くなったので接戦ではあったんですけどもね、はいはい、負けはしたんですが、でそこで改めて思ったのが、日本国内で練習してたりするとやっぱり日本の選手基準になってしまうんですよね。例えばある程度戦術を組み立ててここが抜けそうだなって思っていけただろうって思ったとしても、そのイングランドの選手からするともう結構手が長かったりだとか、体格の違いとか、
はい、
あとは歩数の幅、歩幅って言ったらいいですかね、ここ抜けたのにここ届くんだみたいなところが実際に多くあってですね、
ですね、
あれっていうところがあったんですよね。でその時気づいたのが、あ、まだまだ自分たちは日本しか見てなかったなっていうのがありまして、そこが今度のニュージーランド遠征では今ずっと世界を、ね、基準に練習はしてきたので、うまくそこが通用するかどうかなっていう、まあ、試金石というかですね、はい、まあ、お試しの場みたいな、とこがあるんですけれども、
この2年間の成果が、
そうです、そうです、はい、でいろんな選手も入ってきて、
はい、
やっぱりスピード感もより上がったので、そこが通用するかどうかなっていうのが楽しみですね。
なるほど。はい、世界基準をイメージして練習するっていうのは、はい、練習の仕方もじゃあ変わってきたということですか。
あ、そうですね、はい、ブラインドラグビーの、その視覚障害の人だけで練習するのではなくて、うん、他のタッチラグビーの晴眼の、
はい、
よく見える晴眼の人と一緒に練習をしたりだとか試合をしたりとかもするんですね。
はい、
しかもその中には 例えばオーストラリアの人とかもいるんですよ。
あ、そうなんです
か。海外の人もいるんですよ、はい、英語でよくコミュニケーションとか取ったりとかして試合もするんですけど、そんな中でやっぱりスピードとかそこって似てるんですよね。
は
い、そこがいい本当に練習になってるかなと思います。
せか出るといいですね。
そうですね、はい、本当にそこは楽しみです。はい、そこはなんとかキャプテンとしてなんとかいけたらなって思ってます。
はい、なるほど。原さんはそのブラインドラグビー日本代表のキャプテンを今されているということですけれども、はい、チームワークとしては今どんな状態ですか？
あ、ものすごくいいですよ。まあやっぱり年齢層幅広いので、はい、あの話題がたまに違う時もあったりもするんですけど例えばニュージーランド遠征、今回ニュージーランド遠征だとか、はい、2年前のイングランド遠征もそうだったんですけども、一軒家を借りてそこでみんなで自炊だとか、うん、暮らしながら合宿もしたりする予定なんですよね。はい、でその中で一緒にご飯食べたりだとか、はい、まあ、出かけたりもするんですけど、それがある意味積極にコミュニケーションを取るきっかけにもなりますし、
そうですね、
あとはお互いの見え方というか、
あ、
はあ、いうことも知る、そうですそうです、あ、ここ見えづらいんだだとか、聞いてただけじゃなくて生活する中で分かることもあるんですよ ね、
そ、 うですね、
それがまたプレーにも行きますし、はい、あとはお互いの思いやりというか、そういったところにもつながるということで、ものすごくいい機会かなというふうに思いますね。
いいですね、絆がぐっと深まりそうですね。
は
い
は
い、
でそんな中でやっぱり選手の中には元料理人もいますし、
あ、そうなんですか。
はい、あとは新旧アンママッサージ師っていう資格を持っている選手が結構多かったりするので、はい、なんか疲れたらお互いにマッサージをしたりだとか、
美味しい料理も、
あ、そうですそうですそうです、はい、そういったところも、はい、まあ、一つの楽しみっていうのもあるんですけど、でその結果ね、それが日本代表の強みというか、うん、強さにもつながるかなと思います。
でもこうなんかプレーの中、コートの中だけじゃなくて、それ以外の部分を見ることでより絆が深まって、うん、はい、プレーも変わっていくっていうのはあるかもしれないですね。
本当にありますね、はい、いい、なんだろう、きっかけというかになりますね。
世界大会といいますか、海外との試合があるとモチベーションも上がりそうですよね。うんうん、
はい、ものすごく上がります。やっぱり海外に行くことっていうのは結構特別な機会でもありますし、じゃあ試合が終わった後に、そのよくラグビーであるんですけども、ノーサイド、まあ、はい、ここからはもう仲良くしようぜみたいな時間が、はい、あったりするんですけども、
試合が終わったらもう敵味方ではないよっていう、
関係ないよっていうところですよね。はい、でそこで相手の選手とこのプレーすごかったねだとか、なんかそのあたりを話すというかコミュニケーションというのがものすごくやっぱり楽しかったりしますよね。でお互いにこのブラインドラグビーっていうスポーツを世界に広めたいっていう気持ちは同じなので、そういったところでじゃあどうやって広めていこうかとか話したりだとか、実際に今度は日本で試合しようよだとか、そういったことも話したりもするので、実際にそれが本当に現実になれば嬉しいなと思っています。
招待する側になるっていうのもいいですね。
はい、私が思うのは、よく視覚障害のある人っていうのは、だんだんと選択肢っていうのが他の多くの人よりもちょっと狭くなっていくような、狭いような感じがするんですよね。でこのブラインドラグビーのこのスポーツを通じて、今まではよく目隠しをしたスポーツが多かったわけなんですけど、まあ、他にもフロアバレーだとかっていう目隠ししないようなスポーツもあったりもするんですけども、ただ走り回って自分の目でパスをキャッチをして、あるいは大人の鬼ごっこみたいに走り本当にするっていうスポーツはなかったんですよね。なのでそういった競技がどんどん広まっていって、あ、視覚障害者でもこういったスポーツができるんだと。で、まあ、ハンドボールをしていた時に思ったんですが、まあ、私もお互いにある意味ちょっと気遣ってしまう場合があるんですよね。
気を使う、
はい、というのは、まあ、私はだんだんちょっと見えづらくなってきたよって言った時に、今までは普通にプレーしてきたんだけども、例えば私の試合中のちょっとした見えにくいことによるミスでちょっと負けちゃったとかいうのがあると、やっぱりどうしても気にしてしまうみたいなところがありました。でただこのブラインドラグビーのこのスポーツがあることによって、お互いのこう気持ちが分かったりだとか、自分の目でこうやってねスポーツをしても、相手のお互いのこう気持ちが分かることによって、自分ある意味楽しめたりとか、相手を許せたりだとか、まあ、寛容というか、そういった気持ちで本当にスポーツが純粋に楽しめるみたいなところが、そういった機会が出てきたので、はい、そういったのがもっと日本に広まって、そして世界でもどんどん広まってくれたら嬉しいなって思いますね。でさらにこのブラインドラグビーっていうのは女性も一緒にできるんですよ。一つのチームで女性も一緒にいますし、はい、本当にいろんな見え方もありますし、はい、例えばアイルランドでいうと女性が半分くらい、
あ、そうなんですね、
いたりだとか、
じゃあ男性女性でチームが分かれてるわけではない、
はい、混合ですね、はい、全くの混合で、はい、本当にアイルランドだったらアイルランドっ ていう男性と女性の混合チーム。
なるほど、
はい。で、日本でも女性のブラインドラグビー選手はいるんですけど、はい、まあ、そういったところ一緒にできるっていうのも、あるいは今では本当にで請願、日本では請願者も一緒にできますけども、
はい、
本当に幅広くどんな人でもできる楽しいスポーツかなと思いますね。
これからさまざまな試合だったり遠征も予定されているということですが、はい、うん、今後の目標についてお伺いしてもいいですか。
はい、大丈夫です、
はい。
私まず個人的には、私好きな言葉がノーチャレンジノーサクセスっていう言葉が非常に好きで、挑戦なしに成功なしっていう言葉なんですけども、はい、とにかくいろいろとチャレンジをしていきたいなと思っています。で、その中で、このブラインドラグビーを実は私もう40歳になるわけなんですけども、50歳までこのブラインドラグビーというスポーツをできたらなっていうふうに思います。まあ、実際日本代表にも50代の選手はいるので、
ね、
ある意味そこを目標にしていきたいんですけど、50歳までできたらなっていうふうに思っています。で、チームとしてはもうこれは一つしかないですね。世界一をとにかく目指していきたいなと思います。そのためにはやっぱり大きな壁としてイングランド代表があるので、はい、そことまた試合をしたいなって思っていますし、ぜひそこで勝って、ある意味多分勝つイコールもしかしたら世界一になる決勝戦なのかなみたいなところがあったりするので、はい、ぜひそこは目指していきたいなって個人的には思いますね。
じゃあ2年前のリベンジにもなるわけですね。
はい、
頑張ってください。
そこに対して頑張りたいと思います。
はい、3週にわたってブラインドラグビー日本代表チームキャプテンの原聡さんにお話を伺いました。原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、3週にわたってブラインドラグビーについてご紹介しました。いかがでしたか。今後の目標について力強く世界一とおっしゃっていた原さん、ニュージーランドでの海外遠征を経てさらに強くなるブラインドラグビー日本代表チームを応援したいですね。今回ブラインドラグビーに興味を持った方はぜひ日本ブラインドラグビー協会のホームページをチェックしてみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。